広報稲川、平成28年2月、第918号をお届けします。音声役、音訳ボランティアリビエール、北川、三浦、遠藤、福井です。今月の主な内容は、2ページ、特集、貸出数全国1位の稲川町立図書館、愛され続けて20年、ホッとできるみんなの居場所、7ページ、稲坊の取材体験記、冬野菜の秘密。19ページ、稲川の星空、大犬座。団体紹介稲川、つくなみ友愛会。24ページ、稲川町の実は、え、ほんま?消防本部。26ページ、ときめき。松尾春樹さん。27ページ、私のおすすめ、三倉山を味わう。28ページ、特派員報告、祝成人、舞台裏を密着取材、成人式実行委員会、など順を追ってご紹介します。ページ、特集、貸出数全国1位の稲川町立図書館。愛され続けて20年。ホッとできるみんなの居場所。平成8年に開館した稲川町立図書館、以下図書館は町内の住民だけでなく、近隣市の住民にも私たちの町、稲川町の魅力を知ってもらうための施設としてなくてはならない存在です。その図書館が、来る3月23日に20歳の誕生日を迎えます。この号では多くの人々に愛され育てられてきた図書館の成長を見守り支えてきた人たちにその魅力を聞きました。図書館の目指すところ、多くの人々に望まれ設立された稲川町立図書館は開館から20年間人口3万人以上の町村立図書館の中で貸出数全国1位を守り続けています。同館は生活に役立つ図書館、住民一人一人を大切にする図書館、子どもたちの読書活動を支援する図書館、住民と共に学び育つ図書館の4つを基本方針として運営しています。町内では人口約3万2000人のうち、60% 以上の住民の皆さんが利用者登録をしています。気軽に情報を得ることのできる場所として多くの人に利用され、赤ちゃんから高齢者までのすべての年代の人が、それぞれのスタイルで楽しめる居心地のいい好きな場所となることを目指しています。ボランティアの力。図書館は多くのボランティアの協力により支えられています。図書館のイベントなどを職員と一緒に考え、運営を手助けする、稲川図書館の会リブロ、以下リブロ。乳幼児期の子どもたちを中心に、図書館だけでなく、子育て支援センターや保健センターでも読み聞かせをする、絵本の会グルンパ、以下グルンパ。幼児から小学生、高齢者まで、幅広い世代に読み聞かせや紙芝居、人形劇などで楽しませてくれる夢っ子。夢っ子は小学校や高齢者施設などにも出向いています。それぞれの団体が長年のキャリアを生かし、楽しい企画で皆さんを楽しませてくれます。また、障害のある人への取り組みとして、音訳グループのリビエールが広報誌を読んだ CD を毎月作成し、図書館で貸し出しできるように配置したり、必要に応じて対面朗読なども行っています。点訳グループのテンテマリも図書を点訳し、貸し出していたり、点訳カレンダーの作成もしています。ボランティアの皆さんは、行事はもちろんですが、利用者の立場で客観的に図書館を見てアドバイスをするなど、職員と連携し、図書館運営には欠かせない存在となっています。 ボランティアグループ絵本の会ぐるんぱ、小松春子さん、稲川台。ぐるんぱは毎週木曜日の午前11時から図書館で絵本の読み聞かせをしています。平日の午前中ですから、主に終演前の幼い子供たちがお家の人に手を引かれたり、ベビーカーに乗ったりして集まってきます。くまちゃん人形の挨拶で絵本の時間が始まり、絵本と手遊びを楽しみます。絵本に見入る子供たちの瞳や楽しそうな声が、私たちにとって何よりのご褒美です。絵本は季節や子供の年齢を考えて選びます。同じ絵本でも聞く人によって反応は全然違いますし、読み手によっても印象は変わりますので、毎回新鮮な感動を覚えます。子供たちが心から楽しかったな、絵本って面白いなと思って幸せな気持ちで帰ってもらえるようにと願いつつ、また逆に私たちが子供たちからパワーをもらいつつ読み聞かせを続けています。稲川町の図書館は明るく開放的な雰囲気で、絵本もたくさん揃っています。私たちはできるだけ多くの子どもたちが図書館に親しんでほしい。そのために子どもたちをお迎えする楽しい場所を作りたいと思っています。まだ絵本の時間に来たことのない方も、ぜひ親子で参加して、ゆったりと絵本を楽しむ時間を共有してほしいと思います。図書館前のロビーや館内の子どもコーナーの一角では、さまざまな催しが行われています。職員、司書による読み聞かせのほか、ボランティアグループ、ぐるんぱや夢っ子による行事も好評です。夢っ子は7つの団体で構成されています。1、絵本の読み聞かせの松ぼっくり。2、語りの山鳩。3、影絵のザ・トンボ。4、語りのストーリーテリングキッズ。5、紙芝居のポテト。6、人形劇のポンタ。7、童謡を歌うひばり。稲坊のコメント。どのグループもメンバー募集中です。興味のある人は気軽に図書館で聞いてみてね。イベントの開催時間は20ページにあるよ。みんな遊びに来てね。図書館が大好きな方々のコメントです。ボランティアグループ、夢っ子。小川敏子さん、稲川台。図書館がオープンした時から多くの子供たちに読み聞かせをしてきましたが、お父さんと一緒に来る子も多かったです。今でいうイクメン、育児する男性ですね。当時からその姿は当たり前でしたし、休日に家族で一日中遊べる場所として図書館は人気でした。稲川町への引っ越しを決めた理由が、図書館がいいからという方もありました。子供の頃はお話を聞いて楽しかっただけですぐに忘れてしまっていいんです。でも大人になって何かの拍子に、こんなお話聞いたな、こんなことしてもらったなって、幸せだった温かい経験を思い出してもらいたいし、そんな思い出を心にいっぱい貯めて大人になってほしいんです。それが私たち夢っ子の夢なんです。読んでもらったなが成長とともに、読んであげたいなに変わり、自分の子供にもそんな経験をさせてあげることのできる親になってもらえたら嬉しいですね。私たちはボランティアと言いながらも、皆さんに喜んでいただけることで、自信や元気をもらい、成長させていただいています。私たちの読み聞かせなどをもっとたくさんの方に聞いてほしいですし、私たちの仲間になっていただける方も増えると嬉しいです。ボランティアグループ、稲川図書館の会、リブロ。小森屋光恵さん、若葉。リブロは図書館のリサイクルフェアや 子供たちがクイズを解きながら図書館を知る本の森探検隊、おすすめの本を紹介するビブリオバトルなどのイベントのお手伝いをしています。また図書館が開館する前から、稲川町にどんな図書館が欲しいのかを考え、いろいろな図書館を視察するなど勉強を重ねてきました。あんなのいいね、こんなことしたいね、とたくさん夢を見ながら、図書館に要望や提案をし、少しずつ進んできました。ファミリーにとっても大人にとっても、本当に良い時間の過ごせる図書館になってきていると思います。先日、図書館の職員さんや若いお母さんたちと、これからの図書館について話をする機会がありました。本と触れ合い、人々が交流できる図書館、そしてそれをどのように広げていけるのかを考えている姿を見ていると、20年前にみんなで夢に見て活動してきたことが種となり、少しずつ実をつけて受け継がれているように感じ、嬉しかったです。課題はまだまだありますが、将来を考えると楽しいし、可能性が広がります。これからの図書館は、本を借りるだけの場所ではなく、地域の人々をつなぐ場所として、もっともっと成長できればと思います。私たちも楽しみにしながら、若い世代の人たちと一緒になって進んでいきたいと思います。図書館のアルバイトです。谷彩香さん、22歳、若葉。私は大学で医療系の勉強をしています。インターネットの情報には誤りも多いので、参考程度にし、最終的には本を見比べ答えを探します。私は今、図書館でアルバイトをしています。小学生の頃から親や友達とずっと図書館に来ていました。まさかそこで働くとは思ってもいませんでしたが、楽しく働かせてもらっています。子供さんたちが大人になったとき、図書館での楽しい思い出がいっぱいあるように、どんどん図書館に来てほしいです。電話が待ち遠しい。安江明さん、76歳、旭ヶ丘。私は予約本を図書館で受け取るときもあれば、移動図書館、イナクルット号が来たときに借りることもあります。だいたい手提げ袋いっぱいにして、重いけどそれが楽しみで借りて帰ります。新聞を見ながら読みたい本を見つけるとすぐにメモを取り、図書館に電話して予約します。予約本が入りましたよという電話が待ち遠しいんです。公共の場でのルールを教えます。田畑はずみさん、あかねさん、小学5年生、ゆうきくん、小学3年生、なおきくん、4歳、めぐみちゃん、1歳。白金。生活習慣の一つにするために、下の子2人を連れて、毎週木曜日の読み聞かせに来ています。はじめは私の膝の上から離れなかったなおきが、今では前に座ってしっかりお話を聞けるようになってきました。図書館は他にもたくさんの人がいて、本を読んでいるから静かにしないといけない場所と公共の場でのルールを分かってくれればいいなと思って教えています。紙芝居のヒントにしています。さくらさとしさん、28歳、若葉。特に歴史の人物や特撮ヒーローが好きです。僕は紙芝居を作っています。夢っ子のポテトで紙芝居を読むボランティアをしているので、いろんな本を見て紙芝居を作るヒントにしています。図書館は息子の大好きな場所。さくらかずこさん、さとしさんの母。さとしは知的障害を持っていますが、絵を描くことが大好きで紙芝居を読むボランティアをしています。みんなの前で紙芝居を読むのが大好きみたいで、その世界を広げるためにも図書館は大助かり。はじめは漫画ばかりだったけど、今ではいろいろな本が読めるようになりました。さとしの成長の過程に図書館は切っても切れないものです。毎月2回、10冊ずつ、 必ず本を借りに行く大好きな場所です。今日利用者登録しました。阿部恵美子さんと康介くん、小学5年生、川西市。今日登録に来ました。ここは本がすごく多いのでびっくりしています。息子の好きな動物の本もたくさんあったので、これからどんどん借りに来るのが楽しみです。日生図書室。日生図書室でも図書館と同じように本の予約、貸し出しができます。予約本の受け取りもできますので、それぞれの生活スタイルに合わせてうまく利用してください。電話 766-8011。 大久保恵理子さんと3歳の優也くん、松尾台。新聞の広告を見て、この恐竜の本借りたいというので自転車に乗ってきました。上田博子さん、川西市。私は運転をしないので日生図書室が便利なんです。ここに来るようになって稲川町に来る機会が増えました。4年生の娘が最近では自分で借りたい本をパソコンで検索するようになりました。明るく楽しい気持ちになれる場所。図書館、横畑飛鳥副主幹。私は平成5年に稲川町の職員、司書となり、図書館とともに年を重ねてきました。私たち司書は本を選び購入するだけでなく、レファレンス、調査相談も行います。レポートなどに必要な文献調査だけでなく、生活の中でのちょっとした疑問や困りごとを解決する本の紹介や読書案内などを行います。甘酒の作り方を知りたい、害虫がいて困っているなど、どんなことでも解決の糸口になる本をご紹介します。また、読みたい本が見つからないときや、読書感想文の本の探し方がわからないときなども、一緒に本を探すお手伝いをします。時には探すのが難しい内容の場合もありますが、せっかく相談に来てくれたのに、絶対手ぶらでは返したくないと思い、少しでもヒントがあれば、いろいろな切り口で全国の図書館から探しますし、見つかれば取り寄せることができます。図書館は、ほっとする、居心地がいい、困ったことが解決できた、など、大人も子供も楽しく明るい気持ちになれる、そういう場所であればいいなと思います。私たちは、これは良い本などと決めつけることをしません。良い本とか読みたい本というのは、一人一人の心の中で大切に持っているもので自由なんです。そして、それぞれが読みたいと思う本がリクエストされ、それに応えることによって、地域にあった利用しやすい図書館になっていくのだと思います。図書館を育てているのは私たちではなく、利用者の皆さん一人一人なんです。20年経って少しずつ形になってきていることもある反面、課題も見えてきています。その一つ一つと真剣に向き合い、皆さんの声に耳を傾け、より良い図書館を目指します。利用者の思いを感じられる司書に。図書館、工藤飛鳥司書。昨年4月の採用を機に宮崎県から出てきて10ヶ月が過ぎました。稲川町は本好きの方が多く、子供さんでもあれもこれもと10冊になるまで棚を探している姿をよく見かけます。先日初めて講座を企画担当しました。制作の進行や読み聞かせなどをしてすごく緊張しましたが、皆さんが喜んでくれたので頑張ってよかったです。こうやって楽しみながら図書館に足を運んでもらえる機会を増やしていきたいです。図書館の窓口や移動図書館、イベントなどでは様々な年代の利用者とお話しする機会があり、どんな本が好きなのかなどを聞く良い機会となっています。特にたくさん本を読まれている高齢の方と話すと、 とても勉強になりますし、活力をもらいます。多くの方と積極的にコミュニケーションをとり、先輩方のように利用者一人一人の思いを感じることのできる司書になりたいです。そして20年先には私が中心となり、今の図書館の良いところを生かしながら、進化した図書館となるように励みたいと思います。調整志向60周年記念事業と図書館開館20周年記念。読書講演会。本は不思議の扉。物語が生まれるとき。講師、富安陽子さん。児童文学作家。時、3月19日土曜日午後1時30分から。ところ、図書館2階視聴覚ホール。対象、小学生以上。小学3年生までは保護者が同伴。定員、先着100人。町内在住の人優先。整理券が必要です。費用、無料。整理券配布。町内在住者は2月13日。予定枚数に達しなかった場合のみ、町外在住者は3月8日。いずれも午前10時から配布開始。その他、未就学児若干名の一時保育があります。7ページ。イナボーの取材体験記。冬野菜の秘密。こんにちは、僕イナボーだよ。みんなは冬野菜好き？僕は大好き。でも冬野菜ってどんな野菜？どんな栄養があるんだろう？意外に知らないこと多いよね。だから調べてきたよ。僕初めての取材だからドキドキワクワクだったんだ。最後まで読んでくれたら嬉しいな。知ってる？冬野菜の種類。葉物野菜。白菜やほうれん草などは自分たちの中の水分量を減らして糖の割合を多くして凍らないようにするんだ。だから今が旬の冬野菜はケーキなどに使われることもあるくらい甘みが多いんだよ。根菜。大根やごぼう、人参には体を温める効果があって、冷え性や風邪の予防にいいんだって。煮物やスープなど温かい料理にして食べるのがおすすめだよ。僕もいっぱい食べたーい。冬野菜の豆知識。大根。大根の葉は緑黄色野菜の仲間でビタミンやミネラルなどが豊富に含まれているんだ。白菜。白菜は煮込むと甘みが出て柔らかくなってかさも減るから、スープ煮などにしてたくさん食べよう。ほうれん草。ほうれん草に含まれるベータカロチンは油と一緒に摂ると体に吸収されやすいんだって。だから炒め物以外にも油分が多いごまやナッツ類と和え物にするといいんだよ。冬野菜を食べよう。冬野菜の栄養のことなら保健センターって教えてもらったから行ってきたよ。安田さんと原田さんは二人とも管理栄養士で、冬野菜の栄養のことや冬野菜を使った料理を優しく教えてくれたよ。大根の葉は細かく切って大根ご飯に入れたよ。白菜は鮭と煮込んでスープ煮にしたよ。他にもほうれん草と人参のごま和え、根菜の味噌汁を作ってくれたんだ。栄養バランスがよくって、心と体もポッカポカだよ。二人ともありがとう。イナボーが取材している様子は、キラッと稲川で放送中。問い合わせ、保健センター、電話 766-1000 番。キラッと稲川については、広報担当、電話 766-8707。ページ、 調整志向60周年記念講演会、瀬戸内寂聴氏、幸せとは、心健やかに生きる。2月27日土曜日、午後1時30分開演。会場は12時30分。文化体育館大ホール。入場料無料。定員800人。応募多数の場合は抽選。申し込み方法。往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、2月10日までに次の宛先へ。当日消印有効。申し込み問い合わせ、郵便番号 666-0236、北田原あざ南山 14-2、UI センター内、町民生委員児童委員協議会事務局、電話 764-5814。 ただし、天候不良、講師体調不良などで中止の場合、町ホームページ、稲坊ネットで通知。吉本お笑いバラエティショーと吉本新喜劇。3月13日日曜日、午後2時30分開演。会場は2時。文化体育館大ホール。出演者、アキナ、ぐいぐい大脇。吉本新喜劇は、内場勝則、桑原和夫、西川忠志、ほか。なお、アキナとは、旭ヶ丘稲川高校出身の秋山さんです。入場料、全席指定、前売り2600円。当日3000円。なお、町内在住の70歳以上の人は、健やかカードの提示で半額。販売所、文化体育館、日生むつせ連絡所、ふるさと館、阪急オアシス日生中央店、イオン稲川店ほか。ただし、健やかカード提示により半額となる販売所は、文化体育館、日生むつせ連絡所、ふるさと館。問い合わせ、文化体育館、電話 766-7400。 出張、何でも鑑定団 in 稲川町。2月9日火曜日、午後8時54分から。テレビ東京系列で放映予定。あなたの知ってる人が出演するかも。ぜひ見てね。やってみよう、特派員。地域の情報や身近な話題を取材し、町の皆さんに稲川町の魅力を伝えてみませんか？募集人員、1人。資格、町内在住、自家用車などでの取材が可能な人。仕事の内容、稲川特派員報告、28ページの取材と紙面の編集。経験は問いません。報酬月額4万円。選考、書類審査と面接。面接日は2月23日午前を予定。詳細は別途連絡します。申し込み方法。市販の履歴書に必要事項を記入し、稲川特派員として取材したい話題をテーマにした原稿用紙2枚、800字程度の作文を添付。申し込み問い合わせ、2月12日までに秘書広報室、電話 766-8707。 9ページ、野菜作り講座。第4期受講生募集。受講期間、前期は4月30日から8月6日まで、後期は8月27日から12月17日まで、いずれも毎週土曜日、午前9時30分から11時30分まで、全15回、うち7回は講義、 内容、漫前地内、道の駅稲川周辺の実習農場で、一人当たり10平方メートル程度の農地を使い、前期は春夏野菜作り、後期は秋冬野菜作りの理論と実技を学ぶ。収穫品は持ち帰り可能です。費用、前期後期ともに各6000円。定員先着20人。申し込み問い合わせ、2月1日から3月31日までに、NPO 法人、元気ファーマ稲川、代表秋沢さん、電話、ファックスともに 766-2307。新むつせ総合センター、貸館受付開始。平成28年度にオープンするむつせ総合センター、愛称フラットむつせの多目的室は、事前の申し込みにより開館時間外や休館日も利用できます。貸館使用料や部屋の規模、定員は次の通りです。多目的室 A、搬出使用の場合、定員50人、1時間あたりの使用料、開館時間内は500円、開館時間外休館日は700円。多目的室 A を全室使用の場合、定員100人、1時間あたりの使用料、開館時間内は1000円、開館時間外休館日は1400円。多目的室 B、全室使用の場合、定員50人、1時間あたりの使用料、開館時間内は500円、開館時間外休館日は700円。貸館時間、午前9時から午後10時まで。受付期間、使用する日の属する月の3ヶ月前の初日から5日前まで、休館日の場合は翌日。その他、音響機器などの使用は別途料金が必要です。申し込み問い合わせ、木津総合会館、電話 768-0217。猫の飼い方。屋内で飼おう。他の猫との喧嘩や伝染病への感染、交通事故などから猫を守ります。不妊手術を受けさせよう。生殖器特有の病気や尿マーキング、発情期特有の鳴き声を抑えます。また繁殖制限にもつながります。名札をつけよう。もし猫がいなくなってしまったら、動物愛護センターと警察に連絡しましょう。野良猫に餌をあげない。安易な気持ちで餌を与えると、多くの猫が餌を求めて特定の場所に集まり、猫同士の喧嘩や伝染病の原因になります。また、衛生上の問題や子猫が次々生まれるなど、周囲の人に迷惑がかかります。相談、問い合わせ。猫の飼い方などの相談は、兵庫県動物愛護センター。電話 06-6432-4599。尼崎市西小屋 4-1-1。
10ページ。確定申告はお早めに。所得税の確定申告。毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を清算する手続きです。確定申告が必要な人。1. 給与の年間収入金額が2000万円を超える人。年末調整をしていないため、確定申告で所得税などの精算をする必要があります。 2. 給与を1箇所から受けていて、給与所得、退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人。例1、給与所得以外に不動産の貸し付けなどの所得が20万円を超えている。例2、給与と年金の両方を受けている場合で、年金所得が20万円を超えている。3、給与を2箇所以上から受けていて、年末調整をしなかった給与の収入金額と給与所得、退職所得以外の所得金額との合計が20万円を超える人。例1、副業による給与収入が20万円を超えている。例2、複数箇所から給与を受けていて、不動産の貸し付けなどの所得が20万円を超えている。4、公的年金などの収入金額の合計が400万円を超える人。5. 公的年金などの収入金額の合計が400万円以下で、かつそれ以外の所得金額が20万円を超える人。4と5の場合、この要件に当てはまらなくても、医療費控除などの適用を受けて所得税の還付を希望される場合は申告が必要です。所得税の還付がなくても、平成28年度、町民税・県民税において、医療費控除などの適用を受ける場合は、確定申告ではなく、町役場に町民税・県民税を申告してください。確定申告で所得税が還付される人。災害・盗難・横領により、住宅や家財などの資産に受けた損害などについて、雑損控除の適用を受ける場合、病気や怪我などで支払った多額の医療費について医療費控除の適用を受ける場合、家屋を住宅借入金などで新築や購入、増改築などをして特定増改築など住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合など、確定申告解除について対象、所得税及び復興特別所得税、消費税、贈与税など、申告相談も可能です。ところ、伊丹市立産業情報センター、伊丹商工プラザ6階、JR 伊丹駅から徒歩約8分、時、2月8日月曜日から3月15日火曜日、なお、土曜日、日曜日、祝日は除きます。午前9時から午後5時まで。なお、2月21日日曜日、28日日曜日は開設されます。対象、作成済みの申告書などの受付用紙の交付。申告相談は行っていません。ところ、川西市役所7階大会議室。川西の瀬口駅から徒歩約5分、時、2月2日火曜日から4日木曜日まで、なお、土曜日、日曜日、祝日は除きます。午前9時から午後4時まで、ところ、町税務課窓口、時、2月1日月曜日から3月15日火曜日まで、なお、土曜日、日曜日、祝日は除きます。午前8時45分から午後5時30分まで。申告相談会場は混雑状況により、お知らせした時間にかかわらず受付を締め切る場合があるため、相談にはなるべく午後4時までに来場ください。税務署の収受日付印が必要な場合は、返信用封筒を同封し、伊丹税務署に郵送するか、申告会場または伊丹税務署へ持参してください。いずれの会場も専用の駐車場がありませんので、来場は電車、バスなどの公共交通機関をご利用ください。確定申告の提出はインターネットが便利。国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナー。画面案内に従い、税額などが自動計算された申告書など、作成・印刷でき、書面により提出できます。 ホームアドレス http://www.nta.go.jp/e タックス。添付書類の提出を省略、還付がスピーディー、24時間利用可能です。なお一部利用制限時間帯があります。ホームアドレス http://www.e-tax.nta.go.jp/。 所得税、贈与税、消費税についての問い合わせ。伊丹税務署、電話 779-6121 まで。町民税、県民税の申告。次に当てはまる人は、町民税、県民税の申告が必要です。ただし、所得税の確定申告をした人は、町民税、県民税の申告は不要です。平成28年1月1日現在、町内に住んでいる人。1. 平成27年中に給与所得以外の所得があった人。2. 平成27年中に給与所得がある人で、勤務先から町へ給与支払い報告書が提出されていない人。3. 平成27年中に退職した人。4. 公的年金受給者で、社会保険料、医療費などの諸控除を受けようとする人。平成28年1月1日現在、町外に住んでいる人。1. 町内に事業所や家屋敷がある人。申告書の送付。昨年に町民税、県民税の申告をした人など、申告が必要と思われる人には、2月上旬頃までに申告書を送付します。申告書が届いた人で、平成27年中に所得がなかった人は、申告書を提出する必要はありませんが、次のような場合は、所得がなくても申告書を提出してください。1. 町民税・県民税の課税・所得・証明書が必要な人。融資・奨学金・健康保険の扶養確認・公営住宅の入居などに必要。2. 国民健康保険に加入している人。3. 国民年金の減免申請などをしている人。4. 後期高齢者医療制度の該当する人。提出窓口・期間。日生睦瀬連絡所受付のみ。税務課。3月15日までに、土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時45分から午後5時30分まで。なお、確定申告会場では受付できません。軽自動車税の改正。平成28年4月1日から軽自動車税の税率が変更されます。詳細な税率は次の通りです。原動機付き自転車及び二輪車などの表。種別、税率、年額の順に読みます。原動機付き自転車 50cc 以下、変更前1000円、変更後2000円。 90cc 以下、変更前1200円、変更後2000円。 125cc 以下、変更前1600円、変更後2400円。ミニカー、変更前2500円、変更後3700円。小型特殊自動車、農耕作業用、変更前1600円、変更後2400円。その他、変更前4700円、変更後5900円。軽二輪 250cc 以下、変更前2400円、変更後3600円。小型二輪自動車 250cc 超え、変更前4000円、変更後6000円。以上です。四輪以上及び三輪の軽自動車の表。種別、軽自動車。税率、年額。平成27年3月31日以前に新車登録。 平成27年4月1日以降に新車登録。新車登録から13年を超える車両。なお、平成28年度は平成14年以前に初度検査を受けた車両が対象の順に読みます。3輪以上のもので総排気量 660cc 以下のもの3100円、3900円、4600円。4輪以上のもので総排気量 660cc 以下のもの乗用、営業用5500円、6900円、8200円。自家用7200円、1800円、12900円。貨物用、営業用3000円、3800円、4500円。自家用4000円、5000円、6000円。以上です。グリーン化特例。平成27年4月1日から28年3月31日に新車登録した車両で燃費基準達成車などの環境負荷の少ない車両については平成28年度に限り税率が軽減されます。対象車両、電気・天然ガス自動車、軽減税率 75%、 32年度燃費基準プラス 20%、27年度燃費基準 35% 達成者、軽減税率 50%。 32年度燃費基準、27年度燃費基準 15% 達成者、軽減税率 25%。 以上で軽自動車税の改正について終わります。2月29日が納期限です。固定資産税、都市計画税4期、国民健康保険税8期、介護保険料9期、後期高齢者医療保険料8期。町民税、県民税についての問い合わせ、税務課、電話 766-8702 へ。12ページ、稲川情報ポケット。中、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校、非常勤講師。募集職種、1. 県内の市町組合立小学校・中学校特別支援学校、神戸市を除く。 2. 公立幼稚園の非常勤講師、初任教員研修。勤務内容、初任者研修にかかる授業の補充。報酬、1時間あたり2770円。平成27年度現行額で若干変更あり、交通費は支給限度額の範囲で実費支給。資格、希望する講師の教育職員免許法に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校教諭普通免許状の所持者、または平成28年4月1日までに取得できる人。受付期間、1、2月1日から3月11日まで。2、2月2日から3月4日まで必着。土曜日、日曜日、祝日は除く。申し込み、問い合わせ、学校教育課に備え付けの登録届、ホームページからダウンロード可能。2、必要事項を記入し、学校教育課、電話 766-6006。 天ヶ崎市立清涼中学校琴城分校学生、義務教育を受けることができなかった人が夜間に通う学校で、一人一人の学力に合わせた勉強ができます。対象、15歳以上で中学校を卒業していない人。授業時間、月曜日から金曜日まで、午後5時30分から8時40分まで。就業年限、3年。受付期間、3月2日から5月31日まで。申し込み、問い合わせ、尼崎市立清涼中学校琴城分校、電話 06-6482-5438。 平成28年度阪神シニアカレッジ入学生。内容、期間、高齢者大学講座、4年生、学科、 園芸健康国際理解、対象60歳以上、定員各学科50人、費用年間5万円。内容期間、阪神人町創造講座2年生、対象56歳以上の神戸阪神地域在住者、定員30人、費用年間2万5千円、別途入学金など必要。申し込み問い合わせ2月19日までに所定の願書ホームページからダウンロードが可能です。を阪神シニアカレッジ事務局、電話0797-85-8880、郵便番号665-0845、宝塚市栄町 2-1-2 ソリオ2、8階へ郵送もしくは持参。なお土曜日、日曜日、祝日は除きます。兵庫ラジオカレッジ高齢者放送大学学生。内容、ラジオ講座を聞き感想文の提出に加え、スクーリング、研修旅行などを通じた学生相互の交流など。対象、50歳以上で県内在住者。経費、年間6000円、テキスト代含む。放送局、日時、ラジオ関西、558kHz、毎週土曜午前7時から7時30分まで。募集期間、2月8日から4月15日まで。申し込み、問い合わせ、兵庫ラジオカレッジ事務局、電話079-424-3343。第8期阪神北地域ビジョン委員。活動内容、阪神北地域のより良い街づくりを目的に、阪神北地域ビジョン委員で作るグループによる地域活動の実践、月1回程度。多世代交流、コミュニティ活性、環境保全、観光資源の発掘などグループで決定や、地域ビジョンの普及啓発など。なお、専門家からのアドバイスやグループへの助成もあります。定員60人程度。任期、平成28年4月から2年間。募集期限、2月29日まで。申し込み、問い合わせ、阪神北県民局県民交流室県民課、電話0797-83-3119。13ページ、お知らせ。クリーンセンターより、ゴミ収集カレンダーの個別配布。平成28年度のゴミ収集カレンダーとゴミ再分別一覧表を2月下旬から3月上旬までにシルバー人材センターを通じて各個に一部ずつ配布します。複数部必要な場合は産業観光課、日生むつせ連絡所、日生駅前情報プラザの各窓口で受け取ってください。資料組み取り、始終処理手数料の変更、超廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づく手数料の経過措置が平成27年度で終了するのに伴い、平成28年度より資料組み取り手数料重量制が150円に、始終処理手数料が4200円1棟あたりになります。いずれも問い合わせクリーンセンター、電話768-0818。平成28年有料運転者金星賞の申請受付。受付期間、2月1日から29日まで。土曜日、日曜日、祝日を除く。午前9時から午後4時まで。受付場所、川西交通安全協会、川西市丸の内町 1-1。 申請資格、平成28年2月1日を基準日として金賞受賞後、自家用運転車は5年以上、営業用運転車は3年以上、原付自転車は10年以上それぞれ経過していること。なお、 過去5年間無事故無違反であること、持ち物、運転免許証、交通安全協会会員証、印鑑、証明書費用630円。問い合わせ、川西交通安全協会、電話 759-8947。 都市政策課より、町土地利用計画案の縦覧、町内の市街化調整区域の計画的な土地利用を図るために策定した町土地利用計画案を縦覧するにあたって、住民及び利害関係のある人は町長へ意見書を提出できます。縦覧意見書提出期間、2月16日から29日まで、執務時間内。提出場所、都市政策課、町都市計画マスタープラン一部改定に係るパブリックコメント募集。実施期間、2月1日から3月1日まで。提出期限、3月1日。対象、町内在住在勤の人、町内に事務所または事業所を有する個人、法人、その他の団体。閲覧場所、都市政策課窓口、町ホームページから閲覧可能。いずれも問い合わせ、都市政策課、電話 766-8704、 シルバー人材センター入会説明会、時2月4日18日、いずれも木曜日午前10時から正午まで。ところ社会福祉会館、入会資格町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。問い合わせ、シルバー人材センター、電話766-8686。町議会3月定例会の日程、本会議の日程、2月24日水曜日、第1日、町長施政方針議案審議、3月2日水曜日、第2日、議案審議代表質問、3月4日金曜日、第3日、一般質問、3月24日木曜日、第4日、議案審議。常任委員会の日程、総務文教常任委員会、2月25日木曜日、補正予算、3月7日月曜日、8日火曜日、9日水曜日、条例、当初予算など。生活建設常任委員会、2月26日金曜日、補正予算、3月11日金曜日、14日月曜日、15日火曜日、条例、当初予算など。いずれも午前10時から。なお、記事の都合により変更する場合があります。問い合わせ、議会事務局、電話 766-8710。 平成28年度子育てグループ会員募集。登録子育てグループでは、0歳から就園前の子どもと保護者が遊びや季節の行事を通してみんなで楽しく子育てします。地域の会館や子育て支援センター、公園を利用し自主的に活動しています。申し込み問い合わせ、2月1日午前9時から19日午後5時までに、子育て支援センター、電話766-7800。なお、申し込み多数の場合、22日午後1時から抽選。定員に満たないグループは随時受付します。新名神高速道路建設に伴う県道桐畑稲川線道路切り替え、広根奥の谷交差点付近及び夜間通行止め、伊淵地内期間、道路切り替え、3月上旬から夜間通行止め、1、2月4日夜から6日朝の2夜間、2、2月8日夜から11日朝の3夜間、3、2月12日夜から13日朝の1夜間、4、2月15日夜から17日朝の2夜間、 いずれも午後10時から翌6時まで。なお、天候不順時は順延します。問い合わせ、西日本高速道路株式会社、新名神兵庫事務所、電話 768-8020、 宝塚土木事務所、電話 0797-83-3152、 都市政策課新名神高速道路対策室、電話 766-8715。 彫刻の道マラソン大会開催に伴う交通規制、時2月14日日曜日午前9時から午後1時まで、ところ町道原広根線から松尾台周辺コース、その他通行止め区間に規制看板を設置。問い合わせ、彫刻の道マラソン大会実行委員会事務局、電話 766-8783。 道の駅稲川リフレッシュ工事、駐車場のアスファルト舗装工事、そばの館施設修繕工事などの実施に伴い、場内規制およびそばの館を一時休館する予定です。ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。工事休館期間、2月15日から27日まで。なお、期間は工事の進捗により前後することがあります。問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。 災害ボランティア養成講座、災害時でも命を守り抜く防災のすすめ、時3月5日土曜日午前10時から正午まで。講師川田のどかさん、 NPO 法人さくらネット。考えよう稲川町の災害、時3月12日土曜日午前10時から正午まで。講師総務課職員、いずれもところ UI センター研修室。対象、災害ボランティアや災害支援活動に関心のある人。定員先着30人、無料。申し込み問い合わせ、2月26日までに社会福祉協議会ボランティア活動センター、電話 764-5813、 ファックス 766-8511。 環境審議会の傍聴、時2月22日月曜日午前9時30分から、ところ役場第二庁舎委員会室。内容、第4次環境基本計画の承認など。定員10人、多数の場合は抽選です。申し込み問い合わせ、環境対策室、電話 767-7116。 木津総合会館より、第45回稲川町人権童話教育研究大会、時2月13日土曜日午後0時30分から4時40分まで。受付は正午から。内容、1、岩本陽子さん弁護士による基調講演、法律や判例によって少しずつ差別がなくなるように。時間、午後0時45分から2時15分まで。ところ、文化体育館小ホール。2、文化会。時間、午後2時40分から4時40分まで。ところ、文化体育館中央公民館。参加費無料。男女共同参画講演会、時2月27日土曜日午前10時から正午まで。ところ、中央公民館会議室1。内容、あらゆる人間関係がより良くなる方法、ワークショップ。講師佐藤博之さん、パートナーシップ専門カウンセラー。定員30人程度、無料。一時保育先着8人、生後6ヶ月から就園前まで。申し込み問い合わせ、いずれも中央公民館。電話 768-0217、 ファックス 768-0468。 メールアドレス、稲川-人権@town.inagawa.lg.jp。 平成27年度地域リーダー養成研修、大好きな町のために自分ができることとは。3月16日水曜日午前10時から正午まで、文化体育館小ホール。講師、久隆博さん、近畿大学総合社会学部教授、新田義恵さん、マミークリスタル代表。こんな街にしたい、こんなことがしたい、そんな思いを形にするために必要なことは。地域づくりはみんなの手で進めましょう。地域活動に参加したことがない人も大歓迎。対象、稲川町在住在勤の人。定員30人、費用無料。申し込み問い合わせ、三角共同課、電話 766-8783、 ファックス 766-8893、 メールアドレス三角アットマークタウン .inagawa.lg.jp。 阪神北地域夢会議、魅力ある地域づくりに向けて、住みたい街はどんな街というテーマで語り合います。予約が必要です。時、2月21日日曜日午後1時から4時まで。ところ、宝塚市立東公民館。申し込み問い合わせ、2月10日までに阪神北県民局県民交流室県民課、電話 0797-83-3135。 平成28年金婚夫婦祝福式典、金婚式。時、5月8日日曜日午後1時から。ところ、西宮市民会館アミティホール。対象、昭和42年に婚姻届を提出、または式を挙げた県内在住の夫婦。定員先着400組。参加費無料。申し込み期限、2月29日必着。申し込み問い合わせ、神戸新聞阪神総局。各販売所に備え付けの申し込み用紙に必要事項を記入し、郵送もしくは持参で、神戸新聞社地域活動局金婚式係、郵便番号 650-8571、 住所は不要です。電話 078-362-7086。 ビバグレス稲川オープン講座、時2月27日土曜日午後2時30分から4時まで。ところ、中央公民館。講師、楠本俊夫さん。国際関係学博士。内容、阪神間モダニズム。昨日、今日、明日。対象、町内在住在勤の18歳以上の人。定員、先着20人。申し込み、問い合わせ。2日から中央公民館。電話、766-8432。 第4回阪神地域障害者就労促進大会、時2月5日金曜日午前10時から午後4時まで。ところ、伊丹シティホール、伊丹市中央 6-2-33。 内容、午前シンポジウム、午後障害者就労面接会。定員250人、参加費無料。申し込みは必要ありません。問い合わせ、阪神北県民局宝塚健康福祉事務所福祉課、電話 0797-83-3142。 健康づくり講演会、時3月8日火曜日午後2時から3時30分まで。ところ、UI センター教養娯楽室。内容、油との上手な付き合い方を知って血管を若々しく保とう。講師、井本のり子さん、県栄養士会管理栄養士。定員30人程度。受講料無料。申し込み問い合わせ、3月4日までに。 UI センター、電話 766-1200。精神障害者と家族のための相談、ワンピース。時、2月27日土曜日、午前10時から正午まで。毎月第4土曜日。ところ、 UI センター2階障害者談話室。申し込み問い合わせ、心稲川家族会事務局、電話 766-1200。 15ページ。平成26年度介護保険の運営状況。介護保険制度は、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で長く自分らしい生活を送ることができるよう社会全体で支える制度です。町の平成26年度末の65歳以上の高齢者数は7751人で、前年と比べて369人増加し、高齢化率は 24.4% となっています。平成26年10月の全国の高齢化率は 26.0% で、町は全国に比べて 1.6% 低いものの、高齢化率は年々上昇傾向にあります。介護保険のサービスを受けるために必要となる要介護認定を受けた人の数は、平成27年3月末で1350人で、65歳以上の人口に対して17.4% が認定を受けている状況です。過去5年間の要介護度別の認定者数を見ると、介護1や支援1が年々増えています。介護1、支援1の認定者数における割合を、平成22年度から26年度の5年間の順に読みます。介護1、平成22年度 20.3%、 23年度 21.8%、 24年度 21.7%、 25年度 25.9%、 26年度 27.4%。 支援1、平成22年度 22.1%、 平成23年度 23.1%、平成24年度 29.4%、 平成25年度 30.6%、 平成26年度 33.7%。 以上です。介護保険サービスの平成26年度の平均利用者数は、在宅サービス利用者が849人、施設サービス利用者が225人です。要介護認定者の増加に伴い、介護給付費も年々増加しています。介護給付費の財源は、国、県、町などが支出する公費が約半分と、40歳から64歳までの人の負担分が 28%、 残りの約 22% を町の65歳以上の人の保険料で賄っています。保険料は3年ごとに介護給付費の推計に基づき見直されます。事業計画期別保険料の表。事業計画期別、対象年度、基準月額の順に読みます。第1期、平成12年から14年まで2800円。第2期、平成15年から17年まで3200円。第3期、平成18年から20年まで4000円。第4期、平成21年から23年まで4000円。第5期、平成24年から26年まで5000円。第6期、平成27年から29年まで5400円。以上です。介護保険制度の適正な運営のため、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、福祉課、電話 766-8701。 返答、町立小学校連合図工展。町立小学校6校の児童が一生懸命に取り組んだ個性あふれる絵画や立体作品などを展示します。時、2月19日金曜日から25日木曜日まで、午前9時から午後5時まで。なお、月曜日は休館です。最終日は正午までです。ところ、文化体育館小ホール。問い合わせ、学校教育課、電話 766-6006。 第24回稲川町オープン卓球大会。時、 3月20日日曜日午前9時から、ところ文化体育館、種別シングルスおよびダブルス男女、 A クラス、 B クラス、 C クラス。参加費シングルス700円、ダブルス1人400円。申し込み問い合わせ2月24日までにはがきに住所、氏名、年齢、性別、電話番号、種別を記入し、岡田茂さん、郵便番号 666-0151、川西市宮間台 3-1-7、電話、ファックスともに 794-5680。 第31回稲川町長杯バドミントン大会、時、3月27日日曜日午前9時から、ところ文化体育館、種目男子女子ダブルス、各 1,2,3 初級部。参加資格、町在住在勤在学高校生以上の人。参加費一般ペア3,000円、高校生ペア2,500円。申し込み問い合わせ2月22日までにペアで安武さん、電話ファックスとも766-4912、メールアドレス babrt825@jttk.zak.ne.jp。 びっくり絵本ワールド、時2月20日土曜日午前10時30分から11時30分まで、ところ、社会福祉会館。内容、岸田天台さんによる絵本パフォーマンス。定員200人程度。参加費無料。申し込み2月12日までに名前、振り仮名、住所、電話番号をファックスで、三角協同課、電話 766-8783、ファックス 766-8893。 燻製作り&マス釣り体験、時3月12日土曜日午前10時30分から13日日曜日午後2時まで、一泊二日、館内泊。ところ、青少年憩いの家。対象、一般、未成年者だけの参加はできません。定員30人、多数の場合は抽選です。参加費、大人3500円。子供、小学生以下2500円。3歳以下269円。食費、宿泊費、保険料などを含む。なお、マッスリ料金として男性3700円、女性子供2200円、別途必要です。申し込み問い合わせ、2月26日までに往復はがき、またはメールで、参加者全員の氏名、振り仮名、住所、年齢、性別、電話、ファックス番号、食物アレルギーの有無、交通手段を記入し、青少年憩いの家燻製作り&マス釣り体験係、郵便番号 666-0224、 満善あざ東山 6-1、 電話ファックスともに 768-0614、 メールアドレス憩いの家@aspf.or.jp。 稲坊スポーツスクール、幼児の体育遊び、時2月26日から3月18日までの毎週金曜日、全4回、いずれも午後4時15分から5時15分まで。ところスポーツセンター。対象、3歳から就学前まで。定員30人。参加費1,000円、4回分。申し込み問い合わせ、スポーツセンター、電話768-2277。県立一倉公園より、里山の冬鳥たちを観察しよう。時2月6日土曜日午前10時から正午まで。参加費大人300円、子供100円。定員先着20人。自然観察始めたい、椎茸のほだぎ作りにチャレンジ。時2月7日日曜日午前10時から正午まで。参加費600円、材料費含む。定員先着20人。一 一蔵クラブ椿油作り、時2月14日日曜日午前9時30分から午後2時30分まで。内容、午前油絞り木の実細工、午後自然観察森の整備、地下食害対策。参加費200円、小学生以下無料、保護者同伴、定員15人。なお、子ども対象メニューは、葉っぱや花の子どもたちを見つけよう、ハサミやノコギリを使ってみよう、花と緑の教室、洋蘭の魅力を楽しむ寄せ植えをしよう、時2月20日土曜日午前9時30分から11時30分まで。参加費2800円、定員20人。一蔵草木染め親友クラブ、里山の草木染めを体験しませんか。時2月27日土曜日午前10時から午後2時まで。参加費100円、材料費別途600円、定員20人。一蔵青空クラブプロペラ飛行機ゴム動力を作ろう、時2月28日日曜日午前10時から午後2時まで。参加費100円、材料費別途600円、定員20人。いずれも申し込み問い合わせ、県立一蔵公園、電話 794-4970。 寒い冬でも元気に過ごそう。スポーツセンタートレーニングルームの利用者募集。多様なトレーニング機器を揃え、運動不足解消、筋力アップ、シェイプアップなど目的に合わせて気軽にトレーニングできます。またリフレッシュプログラムとして様々な教室を用意していますので、ぜひご利用ください。教室名、曜日、時間の順に読みます。生き生き元気体操、火曜日14時から14時45分まで。ボディコンディショニング、水曜日10時から10時45分まで。バランスボール、水曜日13時から13時45分まで。ストレッチ&リズム、木曜日10時から10時45分まで。ワクワクエアロ、木曜日14時から15時まで。パンチでシェイプ、木曜日19時から20時まで。体すっきり体操、金曜日10時から10時45分まで。チャレンジトレーニング、土曜日13時30分から14時45分まで。以上です。トレーニングルーム利用料。町内、川西市、伊丹市、三田市、宝塚市在住の人、大人200円、高校生100円。それ以外の人、倍額。登録講習会、予約が必要です。トレーニングルームの利用には登録講習会の受講が必要です。時、毎週水曜日午後2時から午後7時から、毎週日曜日午後2時から。申し込み問い合わせ、スポーツセンター、電話 768-2277。
18ページ、はてなの相談室、お気軽にご相談ください。消費生活相談、月曜日日生住民センター、水曜日金曜日役場消費生活相談コーナー、いずれも10時から12時までと13時から16時まで。多重債務や悪質商法などのトラブル防止。問い合わせは消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 法律相談、15日月曜日13時30分から16時30分まで。日生住民センター、電話受付のみ。開始日は3日水曜日8時45分から、先着6人。相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談。行政相談、15日月曜日13時30分から16時まで。日生住民センター、行政相談委員平尾拓、電話 769-0057。 塗り家宅、電話 0797-91-0381 で随時相談できます。行政に対する苦情や要望。 法律相談と行政相談のお問い合わせは、企画財政課秘書広報室、電話 766-8707。高齢者福祉相談、常時8時45分から17時30分まで、友愛センター。介護・高齢者福祉に関する相談、随時訪問相談もできます。問い合わせは地域包括支援センター電話 764-5812 へ。人権相談、10日水曜日13時から16時まで、役場2階会議室。日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。問い合わせは木津総合会館、電話 768-0217。 教育相談、来所相談、要約が必要です。火曜、水曜、木曜、金曜日の9時から17時まで。電話相談、月曜日から金曜日までの9時から17時まで。学校、日常生活や学業、進路、心身の悩みなど。問い合わせは教育支援センター電話 765-2065 へ。農業者年金相談、1日月曜日10時から12時まで、役場相談室。農業者年金の加入・受給に関すること。農地流動化相談、8日月曜日、15日月曜日の10時から12時まで、役場相談室。農業規模拡大や農地の貸し借りなど。農業者年金相談と農地流動化相談の問い合わせは、産業観光課、電話 766-8709 へ。心配事相談、9日火曜日、木津総合会館、16日火曜日、日生住民センター、23日火曜日、友愛センター、いずれも10時から12時まで、民生委員による相談。障害者相談、25日木曜日13時30分から15時30分まで、障害者福祉センター。当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談。心配事相談・障害者相談の問い合わせは福祉課、電話 766-8701 へ。母子相談、完全予約制、25日木曜日13時30分から16時まで、日生住民センター。電話相談、月曜日から金曜日までの9時から17時まで、阪神北県民局、電話 0797-83-3143。 兵庫県母子自立支援員による相談。児童相談、電話来庁、月曜日から金曜日までの9時から17時まで、役場相談室。家庭児童相談員による18歳未満の子どもに関する相談。 DV 相談、電話来庁、月曜日から金曜日までの9時から17時まで、役場相談室。家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。母子相談、児童相談、DV 相談の問い合わせは、子ども課、電話 767-7477 へ。障害者・障害児相談、常時8時45分から17時30分まで、友愛センター。障害者・障害児の生活と就労に関する相談・支援。問い合わせは、障害者相談支援センター、電話 766-5444 へ。外国人生活支援相談、電話 766-8783、 ファックス 766-8893。 19ページ、稲川の星空、大犬座。南の空に最も明るく輝いている星、シリウスを見つけることができます。シリウスは大犬座の口にある星です。星の名前はアラビア語が語源となることが多いのですが、シリウスはギリシャ語のセイリオス、 火花を散らすに語源を持つ星です。大犬座は子犬座とともにオリオンの良犬で、隣にあるウサギ座を狙っているというのが神話としては有名です。一方で、狙った獲物は絶対逃がさない大神ゼウスの良犬、ライラプスの姿とも言われています。大犬座はプトレマイオスが作った星座とされていますが、シリウスはそれより古くから英語でドッグスターと言われ、その周りに犬の姿をかたどったとも言われています。また中国でも天狼星、天体の天、狼、星と書いて天狼星。和名でも犬星と言われることもあって、この星座は犬に見立てられる運命を感じますね。そうだ、週末は稲川天文台へ行こう。2月18日から21日まで、月とシリウスを見ようを開催します。開館日、時間、毎週木曜日から日曜日祝日、午後1時30分から9時30分まで。問い合わせは稲川天文台、電話 769-0770 へ。20ページ、子育て真っ最中。ほっと一息、氷や雪で遊んでみよう。暦の上では立春、とはいえまだまだ寒い日が続きます。冬ならではの遊びを親子でしてみませんか？雪が積もった日には少し雪を手に取って小さな雪だるまを作ったり、冷たい感触を体験してみましょう。また容器に水を入れて朝氷が張っているのを見せたら大喜びですよ。遊んだ後はしっかり体を温めるようにしましょう。子育て支援センター、カシューダ。全部で9項目あります。1、子育て相談、電話ができます。時、月曜から土曜日までの9時から17時まで。2、集いの広場、時、月曜から金曜日までの12時から17時までと、土曜日10時から16時30分まで。対象、内容、就園前の子供と保護者の交流。保育士、救急アドバイザーによる相談。相談日は問い合わせが必要です。阪神北広域子ども急病センター看護師ミニ講座。時、5日金曜日15時30分から16時30分まで。内容、感染症胃腸炎と感染予防、子どもの腹痛。3、お出かけ広場。時、15日月曜日、10時から12時まで、ところ、木津総合会館。内容、終演前の子供と保護者の交流。4、センターで遊ぼう。電話予約が必要です。1日から予約できます。先着順、託児を含みます。時、10日水曜日、10時から11時まで。内容、絵本の読み聞かせやスタンプ遊び。対象、町内在住の1歳から就園前の子供と保護者、定員15組。5、食育講座、電話予約が必要です。1日から予約できます。先着順、託児を含みます。時、16日火曜日、9時30分から11時30分まで。内容、調理実習と試食。海苔巻きのほか一品、講話。講師、稲川町泉会。対象、町内在住の3歳から就園前の子供と保護者。定員15組。託児8人、6ヶ月から2歳児まで。参加費、親子で300円。持ち物、エプロン、三角巾、お茶、お箸。6、親子でわらべ歌遊び。電話予約が必要です。1日から予約できます。先着順、託児を含みます。時、17日水曜日10時から11時まで。講師、堀口まなみさん。わらべ歌の会代表。対象、町内在住の1歳6ヶ月から就園前の子供と保護者。定員20組。7、どんぐりコロコロ。 電話予約が必要です。1日から予約できます。先着順、託児を含みます。時、23日火曜日、10時から11時まで。内容、親子遊びや交流など。対象、町内在住の1歳から1歳6ヶ月の幼児と保護者。定員18組、託児8人。8、赤ちゃん交流会、時、24日水曜日、10時から11時30分まで。電話予約が必要です。1日から予約できます。先着順、託児を含みます。内容、触れ合い遊びや子育ての話など。対象、町内在住の平成27年2月から11月生まれの乳児と保護者。定員18組、託児8人。9、ファミリー講座、触れ合い遊びと親子陶芸。電話予約が必要です。1日から予約できます。先着順、託児を含みます。時、3月6日日曜日、10時から12時まで。講師、田川正則さん。遊びの工房黙々屋。対象、町内在住の2歳から就園前の子供と家族。定員20組。参加費、親子で700円。粘土1個につき作品1個。持ち物、雑巾、汚れても良い服装。問い合わせは子育て支援センター、電話 766-7800 へ。稲川保育園、若葉1丁目、子育て支援相談、時、内容、月曜日から金曜日までの9時から17時まで、子育てに関する不安や悩み。のびのび広場、時、内容、10日水曜日、お誕生会に参加しよう。持ち物、お茶、上靴。16日火曜日、おひなさま制作をしよう。定員12人。持ち物、お茶、上靴。いずれも時間、対象、10時から11時まで、終演前の幼児と保護者、前日までに申し込みが必要です。問い合わせは、稲川保育園、電話 766-0292 へ。星野公園七夕、伏見台1丁目、相談専用ダイヤルは 765-0880 です。星野公広場、時、内容、5日金曜日、園庭開放、離乳食講座、0歳児対象、10日水曜日、誕生会、13日土曜日、世代間交流。15日月曜日、支援センター室開放、給食試食会。23日火曜日、遊戯室開放。遊びの広場、体験保育。時、内容。25日木曜日、ひな祭り制作。地域のお友達もご参加ください。いずれも時間は10時から11時15分まで。問い合わせは星野公園七夕、電話 765-0770 へ。YMCA 白金認定子ども園、白金三丁目、子育てサロン、時、月曜日から金曜日までの10時から15時まで、対象、内容、就園前の子どもと保護者の交流。問い合わせは、YMCA 白金認定子ども園、電話 765-3611 へ。シルバー人材センター、社会福祉会館、ゆうだ。親子遊びの広場、時、12日金曜日、10時から11時30分まで。内容、節分祭り、豆まき。対象、就学前の子供と保護者。定員、先着15組、事前申し込みは不要です。参加費、1家族300円。持ち物、タオル、飲み物など。問い合わせは、シルバー人材センター、電話 766-8686 へ。2月の図書館通信。休館日、 毎週月曜日、祝日の場合は翌日、館内整理日4日木曜日。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、2015年文学賞作品、2月5日金曜日から4月6日水曜日まで。お知らせ、図書館コラージュ川柳を募集します。館内に用意している新聞見出しを選んで貼り付け、気軽に参加してみませんか？応募作品は3月に掲示予定です。図書館の催し、いずれも午前11時から料金は無料です。絵本の時間、6日土曜日、11日、18日、25日木曜日。絵本の読み聞かせ、出演、グルンパ。お話、13日土曜日、語りなど、出演、山端。夢っ子劇場、20日土曜日、影絵、出演、ザ・トンボ。お話し会、27日土曜日、絵本の読み聞かせ、出演、図書館職員。日生図書室、開室日、日曜日、7日、14日、21日、28日、水曜日、3日、10日、17日、24日、金曜日、5日、12日、19日、26日、土曜日、6日、13日、20日、27日、開室時間、午前10時から午後5時まで、土曜日は午後0時30分まで。こんな本いかが？一年で一番冷え込む2月、気持ちがほかほかするような温かい食べ物の出てくる本はいかがでしょう？ぐつぐつお鍋、阿川佐和子ほか著、川出書房新社。この季節、体を温める食べ物の代表といえば、鍋物では？本書は池波正太郎の粋な小鍋立てから、小泉武夫の世にも不思議な納豆鍋まで、鍋へのこだわりや思い入れの詰まった37編のエッセイ集。満腹な気持ちになれ、本立ての参考にもできそうな美味しい一冊です。一般向け。食卓一期一会。長田博士著、小文社。全編食べ物の詩集ながら、詩を通して著者が語るのは人生のこと。中でもこの時期のおすすめが、ポトフの作り方と風呂吹きの食べ方。どちらもことことと煮込む様子に心がぬくもると同時に、一日一日を大切にしようという気持ちになる詩です。ぜひ原文で豊かな言葉の世界を味わってください。一般向け。トントントンを待ちましょう。アマン・キミコ作、鎌田陽子絵、久方チャイルド。雪が降り出した夕方、お母さんは慌てて甘酒を作り出しました。こんなにいっぱい誰が飲むの？と聞いたとき、ドアを叩く音が。黄色い服や赤い服を着た子たちが次々やってきて甘酒を飲んで温まっていきます。一体あの子たちは誰？早春の兆しを感じる優しい絵本です。幼児から。図書館通信のお問い合わせは、図書館、電話 766-3238 へ。お知らせ、食育講演会、ご飯、米で元気、今すぐできる簡単レシピでバランスアップをテーマに開催。生きるための食と栄養バランスの大切さを知り、ご飯、米を中心とした日本型食生活の実践に向けた具体的なハウトゥーを学びませんか？時、2月23日火曜日、午後1時から午後2時30分まで。受付は午後0時30分から。ところ、中央公民館視聴覚ホール。定員先着100人。講師、管理栄養士、料理研究家、牧野直子さん。参加費、無料。申し込み問い合わせは2月1日から19日に保健センターへ。減塩と 毎食野菜を食べよう料理講習会。時、2月12日金曜日、午前10時から午後3時まで。ところ、保健センター。定員、先着20人。参加費、500円。内容、健康づくりセミナー。軽い運動や調理実習あり。持ち物、エプロン、タオル、三角巾、筆記用具。申し込み問い合わせは2月5日までに泉会事務局、保健センター内。いずれも対象は町内在住の人。22ページ、健康づくり。生き生き健康ライフ。ロコモーティブシンドロームをご存知ですか？骨、筋肉、関節や神経で構成される運動器の障害のために移動機能が低下した状態をロコモーティブシンドローム、ロコモと言います。進行すると介護が必要になる危険性が高くなります。我が国は世界的にも類を見ない速度で超高齢化が進行しており、危機感を持って日本整形外科学会が肝入りで提唱した概念です。元より運動器を構成する整形外科の疾患、変形性膝関節症、骨粗鬆症、腰部脊柱管狭窄症などが原因として、立つ、歩くといった基本的要素の機能障害のため、日常生活もままならなくなる怖い疾患です。体力の低下が40、50代から自覚され、60代以降より移動する際に不具合を経験することが多いのではないでしょうか。骨、筋肉や軟骨は適度な運動、適切な生活習慣や適切な栄養摂取により丈夫にすることができ、ロコモを防ぐことができます。またその対策はロコトレを継続することです。片足立ちとスクワットです。またメタボも痩せすぎもよくありません。特に高齢者の痩せは筋力を回復することが困難となり、注意が必要です。ロコモにならないよう、5大栄養素をバランスよくとり、日常生活を見直してみましょう。小竹整形外科クリニック、院長、小竹敏郎。乳幼児健康審査。3ヶ月、4ヶ月時健康審査。平成27年9月16日から、平成27年11月1日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、離乳食の話や歯磨き指導。受付は17日水曜日13時15分から14時15分まで、保健センター。3歳児健康審査、平成24年12月17日から平成25年2月17日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など。受付は18日木曜日13時から14時15分まで、保健センター。すくすく相談、乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談、定員10組、時間指定あり。受付は9日火曜日9時30分から11時30分まで、保健センター。予約申し込みが必要です。毎月1日から受付開始となります。1日が土曜日曜祝日の場合は翌日から。もぐもぐ教室、管理栄養士による離乳中期の離乳食メニューの作り方や紹介、定員10組程度、受付は25日木曜日10時から11時30分まで、保健センター。予約申し込みが必要です。毎月1日から受付開始となります。1日が土曜日曜祝日の場合は翌日から。母親学級1回目、妊娠中の出産に関する心構え、妊婦体操。2回目、歯の健康、栄養指導。3回目、育児に関すること、沐浴実習、両親での参加ができます。受付は3日水曜日、10日水曜日、23日火曜日、いずれも13時15分から13時30分まで、保健センター。検診・相談など、健康相談、 血圧、検尿、生活指導、医師による相談など、前立腺がん検診、料金1000円、定員10名、肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10名、受付は9日火曜日13時30分から14時30分まで、保健センター。予約申し込みが必要です。毎月1日から受付開始となります。1日が土曜、日曜、祝日の場合は翌日から。24ページ。稲川町の実は、ほんま？このコーナーでは、稲川町の取り組みの中で意外と知られていない取り組みや、知っておくと得をすることなどを紹介します。消防本部。火事が起こったとき、事故が起こったとき、突然の病気で動けなくなったとき、そんなときに皆さんの命を守るのが消防隊員です。消防隊員は過酷な現場でも人命を救うために、日頃から厳しい訓練に励んでいます。それに加えて、皆さんを守るための全国的にも珍しい仕組みをご存知ですか？今回は普段あまり聞くことがない稲川消防の仕組みを紹介します。稲川町消防本部、消防職員43人、消防車両13台、南部には稲川町消防本部消防署、北部には稲川町消防署北出張所があります。二交代で職員が入れ替わり、365日24時間体制で皆さんの暮らしを見守っています。119番はどこにつながるの？救急車や消防車を呼ぶとき、119に電話します。しかし、稲川町消防本部にはつながりません。実は、稲川町管内からの119番通報は、宝塚市消防本部4階にある消防通信指令センターにつながっているんです。稲川町、宝塚市、川西市は、平成23年4月から通信指令業務を共同運営していて、稲川町からも2人の消防職員を派遣しています。これにより、西一町で発生した災害の情報を通信指令センターで知ることができ、災害に対し迅速に広域的な対応ができています。最近では通信指令センターの共同運営は全国的に広がりつつあり、稲川町が共同運営している通信指令センターは全国で9番目に始まりました。兵庫県下初、火災と救急の応援出動体制。各自治体に消防本部がある場合は応援要請などを出さない限り、各自治体の消防本部が対応するのが原則です。しかし、通信指令センターの共同運営により、被害状況を共有できるため、応援要請なしで即座に駆けつけることができます。火災。町内で火災が発生した場合、稲川町北部地域は宝塚市から、南部地域は川西市から応援に駆けつけてくれます。それ以上に応援が必要な場合には、さらに川西市から出動してくれる体制が整っています。救急。立て続けに救急要請がかかり、救急車がいないときは、宝塚市または川西市の救急車が駆けつけてくれます。また、市長、協会付近で救急出動があった場合は、西一町で一番早く現場到着できる救急車が出動します。これは平成27年4月から始まった、兵庫県下初の体制で、現場到着時間が最大約14分も短縮できています。問い合わせは稲川町消防本部、電話 766-0119 へ。予防接種関係、BCG。生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし、標準的な接種期間は、生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ジフテリア100日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回。できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、 初回3回目終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。DPT、ディフテリア100日咳、破傷風、4種混合接種者除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。一期初回、20日以上の間隔で3回。一期追加、一期初回3回終了後、6ヶ月以上空けて1回。二期、11歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前日までに1回。単独不活化ポリオ、4種混合接種者除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、初回接種、20日以上の間隔で3回、追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。MR、麻疹、風疹、1期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回。2期、平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれで年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎、一期初回、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし標準的な接種年齢は3歳から4歳。6日以上の間隔で2回。一期追加、一期初回2回終了後6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年空けて1回。2期、9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。積極的接種勧奨差し控えにより接種を逃した人については、不足回数が接種できます。ヒブワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。水痘、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上、できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防ワクチン、HPV ワクチン。現在、積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合は、ワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌。今年度の末日に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人。平成28年3月31日までに1回。今までに接種した人は対象外。時、受付時間、年間を通じて実施。時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関。指定医療機関は、健康づくり年間予定表をご覧いただくか、保健センターまで問い合わせてください。25ページ、いいなごはん、17、春菊となめこの酢浸し、エネルギー30キロカロリー、塩分 0.8 グラム。春菊の葉や茎が柔らかい旬は、11月から2月の冬の寒い時期になります。特有の香り成分は、胃腸の働きを促進して、消化吸収を良くし、咳を鎮める働きがあります。食べ過ぎた胃腸にも優しく、風邪予防におすすめの食材です。また、酢を使うことで癖が和らぐので、苦手な方でも美味しく食べられます。材料2人分、春菊 150g、なめこ 50g、カニかまぼこ1本、A、だし 80cc、酢小さじ1、醤油小さじ1。作り方1。春菊は茹でて 4、5 センチの長さに切る。なめこも茹でてザルで水気を切り、皿に広げて冷ます。2. カニかまぼこは2つに切ってほぐす。3. ボウルに A を合わせ、春菊、なめこを浸す。4. 3を器に盛り、2のカニかまぼこを天盛りとする。 インフルエンザに負けない強い体を作ろう。食事のポイント。予防のために、うがいや手洗いの徹底、マスクの着用などの対策、十分な睡眠はもちろん、栄養が大切です。毎日の食事に一つでも免疫力を高める食材を意識して取り入れましょう。おすすめの食材、タンパク質、体を作るもとで免疫力を高めます。魚、肉、卵、牛乳、乳製品、ビタミン A、ウイルスの侵入口となる鼻や喉の粘膜を丈夫にします。人参、ほうれん草、かぼちゃ、春菊など緑黄色野菜。ビタミン C、ウイルス感染や寒さへの抵抗力がつきます。ブロッコリー、レンコン、カブ。問い合わせは保健センター、電話 766-1000 番へ。稲川、和は人の和。つくなみ友愛会。つくなみ友愛会は、現在会員数85人と、稲川町老人クラブでは2番目の規模となっております。つくなみ友愛会は、南北に5km と広がる地域にあり、一堂に集まったり、全体で顔を合わせることが地形的に困難な状態です。その中で、年4回の健康相談、保健師さんによる血圧測定、健康体操、講話などや、稲川町老人クラブ連合会主催の老人大学の受講などを通じて、元気な生活の指針にしています。また、定期的に自治会館、神社周辺の清掃作業を行い、地域の美化活動に取り組んでいます。9月の老人週間には、80歳以上の会員さん宅へお弁当の配布慰問、その他有志による週2回のグラウンドゴルフの練習、種々の大会にも積極的に参加し、地域の方々との交流、親睦を深めるとともに、健康づくりにも励んでいます。年末には忘年会を開き、楽しく和気あいあいと会食、ゲームなどで1年を締めくくっています。これからも諸活動を通じて、友愛、奉仕、健康づくりに取り組み、充実した明るい老人会を目指して頑張っていきたいと思います。問い合わせは、稲川町老人クラブ連合会事務局、友愛センター内、電話 766-1200 へ。保健だより、その他、妊婦健康審査助成。医療機関で受診する妊婦健康審査に対し、一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の、合計14回、事前に申請が必要です。成人歯科検診、今年度満30、35、40、45、50、55、60、65、70歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診は無料です。妊婦歯科検診。妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診は無料です。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な人、要介護者、寝たきり状態などに、歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせは、川西市歯科医師会立訪問歯科センター、電話 757-0418。月曜日から金曜日までの9時30分から17時30分まで。稲川健康医療相談、ホットライン24。電話による救急時の相談、健康相談、医療相談に対し、看護師、保健師、医師が24時間無料で対応します。電話 0120-024-995。24時間救急号。 阪神北子ども急病センター、子どもの急な病気に休日夜間の診療で対応、電話 770-9988。 すべての問い合わせは保健センター電話 766-1000 番へ。歴史ウォーク、ナンバー155、静止館と富田熊作。稲川町立静止館、旧富田家住宅は重厚な雰囲気をまといながら、一見したところ農家風でもあり、親しみやすさを感じさせます。この建物を建てた富田熊作氏とはどのような人物だったのでしょうか。第19話参照。富田家は慶長13年、1608年から慶長18年、1613年、四国宇和島城主であった富田信孝の子孫です。改易により一族は現稲川町上野に居住することとなったのです。改易、領地などを没収されること。上野の富田家は大庄屋を務め、酒造業を営んでいましたが、熊作氏が明治5年、1872年に誕生した頃には、幕末の世情不安定な中、強盗団に襲われるなどして、家業は衰退していました。12歳で神戸にあった池田合名会社に入社、同僚の就寝後、独学で英語や会計学を身につけました。25歳でロンドン支店を任され、明治36年、1903年には、世界的に古美術を商う山中商会のロンドン支店長となります。顧客はイギリス王室や各地の美術館、東洋古美術収集家でした。大正11年、1922年、職を辞し帰国、京都府屋町で古美術商を営みました。お家の再興が悲願であった熊作氏は、馬上のまま門を通れたという成果をふるさとに再建するため、昭和6年、1931年設計に着手し、7年に着工、10年竣工したのです。昭和17年、1942年には、京都の本邸を引き払い、28年、1953年、上野で亡くなりました。努力を重ね、生涯恩人を忘れず、晩年には故郷の社寺の修復や公民館の寄付などを行い、子息富田健二氏を通じて近衛文麿にも再三助言を求められたといいます。ヨーロッパにおける二大中国陶磁器コレクション、バウアーコレクションとデビット卿コレクションは彼の選定によるものでした。問い合わせは教育振興課、電話 767-2600 へ。
26ページ、ときめき。今この瞬間輝いているあなたを応援します。松尾春樹さん、白金14歳。追手門学院、大手前中学校ロボットサイエンス部所属。僕たちのクラブは宇宙をテーマにしたロボット教育活動に取り組み、世界で8万人もの人が集う WRO ワールドロボットオリンピアドという大会で、決められたテーマに沿ってロボットを作り発表するオープンカテゴリーという部門に出ています。今年のテーマは厳しい環境での資源採掘ロボット。僕たちは3つのロボットを月に運び、月で合体して大きな資源採掘ロボットになり、効率よく資源を採掘するというテーマで挑みました。最初はモデルを作り、それをもとにロボットを作ります。試行錯誤の末、最初のロボットが完成しました。予選のビデオ審査は無事に通過、全国大会への切符をつかみました。全国大会に向けて約2ヶ月ロボットを改良し、前よりもシンプルな形になり、性能も格段に上がりました。当日の発表は1番目。緊張しましたが、無事にプレゼント、質疑応答をやり遂げ、結果は優秀賞。 去年に続き日本代表にも選ばれました。カタールで行われる世界大会に向け代表合宿に参加したり、習っていない英語のプレゼン資料を作ったりと大変な時期でした。友達が遊んでいてもプレゼンの練習とロボットの改良、クラブ活動も夜まで延長しました。昨年11月5日、カタールへの旅立ち。待ち時間もホテルについても英語の練習で、修学旅行のようには盛り上がれません。ロビーでも練習する僕たちに先生もびっくりしていました。こうしてたくさんの練習を重ね、本番に挑みました。もちろん審査員も外国人です。プレゼンはうまくできましたが、問題は質疑応答でした。相手が何を言っているのかも微妙なのに、英語で答えなければなりません。質問を想定して練習していましたが、とても苦戦しました。なんとか質問を乗り越え、一日を終えました。結果は22組中、期待以上の7位。嬉しくて立ち上がって喜びました。僕はこの経験を生かして、これからも社会に役立つロボットを作り続けていきます。ときめきの掲載希望者を随時募集中。詳しくは、町ホームページの募集情報を参照してください。27ページ、私のおすすめ。稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、福岡俊明さん。三倉山を味わう。町内にはいくつかの山城がありましたが、三倉山にもその一つがありました。城といっても、頂上部やそこに至る尾根筋のところどころに、クルワ跡とおぼしき小さな平坦部があることから、砦ほどのものだったと推測できます。標高 411.4 メートル、三等三角点を持つ山で、遠目から見ると独立した峰のような、形の良い円錐形の山です。それだけに頂上を目指したくなります。けれども、確たる登り道はなく、やぶこぎをしながら尾根筋を追ったり、あるいは谷筋を詰めて尾根にたどり着き、あるいは急な岩場をよじ登ったりと、容易には頂上部に立たせてくれません。万全側から、霊昇苑側から、木津側から、西のゴルフ場側からと5回ほど試みましたが、強いて言えば北側から尾根筋をたどって登るのが分かりやすいルートのように思います。頂上を目指すのも良いのですが、それよりも三倉山にまつわる話に思いを馳せて、いくつかの地点からこの山を眺めてみるのが、いつまでも山姿が残る三倉山の味わい方のように思います。おすすめのポイントは、北のバイパス、木津、宝塚市のすみれ墓苑あたりです。佐保姫登場。佐保姫についてはこのシリーズでも幾度か登場しましたのでよくご存知だと思いますが、三倉山もまた深い関わりのある山です。細川ガラシャをはじめ、明智光秀の娘たちには、悲運、悲恋の話がつきまとっていますが、その一人、佐保姫もまた悲恋の話の主でした。三倉山に預けられていた佐保姫は、笹山、八上城城主、畑野秀春の息子、貞之と恋に落ち、結婚の約束をしていました。ところが光秀は主君信長の命により八上城を落城させ、貞之は城を逃れたものの行方知れずとなりました。その後三倉山の城も落城し、姫は目の前の稲川に身を投げ、やがて白蛇に化身したというのが佐保姫伝説のあらましです。今でも万全の信号近くのコンビニあたりの地名は佐保姫。受水したあたりは姫ヶ淵と呼ばれています。戦国時代の出来事を静かに収めて、 あるときは新緑に生え、あるときは錦に彩られる四季折々の三倉山を眺めてみてはいかがでしょうか。稲川町観光ボランティアガイドの申し込み問い合わせ、産業観光課電話 766-8709、 道の駅稲川だより。今月のピックアップ野菜、キャベツ。道の駅での入荷時期、9月下旬から7月下旬頃まで。油中の越年草で、別名を観覧とも言います。葉が肉厚で幅広く重なり合って大きな球になることから、玉菜、野球の玉の玉、菜の花の菜、玉菜とも呼ばれています。選び方、冬キャベツは巻きがしっかりと詰まっているもの、持った時にずしりと重く硬いものを選ぶようにしましょう。保存方法、キャベツは涼しい気候を好むので冬場を除いては冷蔵庫で保存。芯をくり抜き、水を含ませたキッチンペーパーを詰めた後にビニール袋などに入れて冷蔵庫に入れると万全です。また丸ごと使わないときはカットするのではなく、外の葉から剥がして使うと長持ちします。2月の主な出荷野菜、生しいたけ、白菜、人参、ほうれん草、大根、キャベツ、ネギ、小松菜、水菜、小かぶ、わさび菜、プチベールなど。2月のイベント、28日日曜日、稲坊祭り、そばの手打ち実演販売、稲坊とじゃんけん大会など。問い合わせ、道の駅稲川、電話 767-8600。28ページ、稲川特派員報告、山本のゆり、岩井明子。祝成人、舞台裏を密着取材、成人式実行委員会。人生でたった一度の成人式覚えてますか？役場から案内状が届いて、あれ、成人式実行委員会？新成人さん自ら企画していたんですね。たった一度の成人式を自分たちで築き上げたいと集結した12人の成人式実行委員。夏に始まった打ち合わせからリハーサルを経て、いざ本番。大人の第一歩を踏み出す成人式の舞台裏を取材しました。委員長意気込み語る。委員長徳岡司君。源流太鼓や役場の人などたくさんの人の協力で成り立つと思うと責任の大きさを感じます。委員は自ら動いてくれて仲もよく円滑に進んでいます。意味のある式にしたいです。実行委員に聞いてみた。尊敬する人は父、谷さやかさん。父とは普段あまり細かい会話はしないけど、就職が決まって一番に報告すると、よくやったな、おめでとう、こみ上げるものがありました。働く父の存在の大きさに気づきました。春からは社会人、夢を叶えて楽しんでいきます。娘へ、自然に囲まれた橿原でのびのび育ったあなたが、ウェディングプランナーという道に進むとは思ってもいませんでした。自分の夢を叶えることはとても大変だと思いますが、これからもっと勉強して夢を大きく持ち、誰のためでもなく自分のために頑張ってください、父より。委員は自分たちで成人式を作りたい12人、忙しくてなかなか集まれないけど、何度もミーティングを重ねました。その中で、恩師ビデオレター撮影。中谷中学校は当時の担任、石田先生。完成した式次第を封筒に入れました。スタッフや 委員 OB が見守る中、緊張のリハーサル。風邪ひきマスク姿の委員もちらほら。体調大丈夫？いよいよ本番。受付もバッチリ。新成人を鼓舞するような源流太鼓で式典スタート。司会進行は見事な会場さばきと名アドリブ。噛まないか不安だった新成人の言葉もスムーズ。華やか、あでやか。前日のリハーサルとは見違える姿に特派員も感無量です。そして成人式無事終了。いよいよ大人の仲間入り。委員の言葉です。小林昇君。針の資格を取って人を助ける。石垣壮太君。年金通知で大人を実感。田中由紀さん。学生生活エンジョイ中。佐々木紀子さん。普通じゃつまらない、迷ったら楽しい方向へ。西嗣道くん。自分の意見を言える大人になる。丸谷雄介くん。失敗してもいいから大きく生きる。宮城千穂さん。優しくて自分を持った人になりたい。池坂奈々子さん。夢はキャビンアテンダント。阿部みのりさん。視野の広い大人になる。副委員長森下智樹君の言葉です。式典が終わり、ほっとしてます。何年後かも今日のことを語って笑い合える中でいたいですね。旧友たちの感想。委員の皆さんお疲れ様、楽しかったよ、ありがとう。農次さん。司会の人がビンゴを盛り上げる姿が印象的でした。山下さん。実行委員に感謝です。稲川町で育ってよかったです。牧野くん。編集後期。やっと親の役目が終わったと話される親御さんもいらっしゃいました。多くの人に支えられて育ってきた新成人たちは、今後は自分の力で進んでいきます。そんな節目を自分たちの力で作り上げようとした実行委員会の姿は、他の新成人の刺激にもなったのではないでしょうか。旧友との再会を喜ぶ新成人の笑顔は、その未来のように輝いていました。30ページ、フォトニュース。素敵な音色に包まれて。12月23日、図書館のエントランスホールで、稲川音楽協会主催の図書館クリスマスコンサートが開催されました。トーンチャイム、クラシックギター、女性コーラスの3つの団体が、それぞれの魅力ある音楽を約100人の来場者に届けました。最後には出演者全員での演奏が行われ、参加者は楽しい時間を過ごしました。電気自動車充電器でエコな街。1月7日、道の駅稲川に電気自動車急速充電器1機を町内の公共施設として初めて設置しました。出力は 20kW で24時間365日利用が可能です。各社が発行する充電カードやクレジットカード決済、1回30分400円で利用することができます。圧巻の炎、伝統のトンド。1月10日の広根、15日銀山など各地でトンドが行われました。今年の恵方は南南東。無病息災の願いとともに真っ赤な炎が燃え上がりました。集まった住民は焼いた餅や芋の美味しい食べ方談義に花を咲かせました。地域防災力の強化を目指して。1月10日、文化体育館と総合公園で平成28年 稲川町消防出初め式を開催し、町消防職団員など総勢338人、消防車両46台が勢ぞろいしました。一般見学者約300人が見守る中、消防職員、消防団員などと消防車両による関越行進、消防職員による消防演技や消防団員による一斉放水などを行い、日頃の訓練の成果を披露しました。前途洋々、大人への第一歩。1月11日、文化体育館で成人式を開催し、303人の新成人が出席しました。式典に先立ち、実行委員長の徳岡司君は、未来を切り開くのは私たち自身、失敗を成長につなげ、社会に貢献できる大人になりたい、と挨拶し、会場は拍手で包まれました。ハイテク事業、成果着々と。1月14日、中谷中学校で ICT 機器を駆使した数学の授業を取材しました。使用されたタブレットと電子黒板は昨年秋、町内全小学校、中学校に導入されたもので、以前の授業よりわかりやすいと生徒には好評。担当の小池先生も、これまでの授業に比べ、生徒全員が顔を上げてしっかりと話を聞く時間が何倍にも増えたと効果を実感していました。チャイルドシートで子供守れ。時速15キロでも危険。正しい装着を。1月20日、子育て支援センターで JAF 交通安全講習会を実施しました。講習では全国で1台しかないチャイルドシートコンビンサー、チャイルドシート使用効果実演者が使われ、参加者は知らないことばかりでびっくり、チャイルドシートのチェックもしてもらってよかったですと話しました。32ページ、キラッと稲川、動画配信中。町ホームページや YouTube で、稲川町の見どころ紹介中。今回は、広報担当稲坊、冬野菜の魅力に迫る。体によくて味もおいしい冬野菜。でも、それだけじゃないんです。冬野菜ならではの食べ方や特徴を稲坊が取材してきました。JCOMテレビでも毎日午後3時より映像配信中、ただし最新内容ではありません。稲川町の人口、平成28年1月1日現在、世帯数12,205世帯、人口31,731人、内訳、男性15,242人、女性16,489人。広報稲川第918号、発行日平成28年2016年2月1日、編集発行稲川町秘書広報室、郵便番号 666-0292、 兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、 電話稲川町役場代表 766-0001、 秘書広報室 766-8707、 ファックス 766-8902、 ホームページアドレスhttp://www.town.inagawa.lg.jp、 電子メール広報@town.inagawa.lg.jp。 広報稲川の配布に関するお問い合わせ、校舎稲川町シルバー人材センター、電話 0120-812-580、 フリーダイヤル。電話の受付時間、9時から17時まで。休日、土曜、日曜、祝日。以上で、広報稲川第918号を終わります。